と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組です。本日のお相手はまず京都青年会議所で運営幹事をしております倉貫哲郎です。
はい、そして私理事をしておりますうたっちこと宇田敦彦でございます。
はい、そして本日はゲストの方をお招きしております。レストランキエフの社長加藤道夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、キエフさんは京都で唯一のロシア料理のレストランということで、なんと今年で50周年を迎えられるということですね。
はい、
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
今日はせっかくなのでそのキエフさんのお話をいろいろ聞かせていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではそうですね、キエフさんは50周年ということで、50年前に、ね、ロシア料理を始められるそういうきっかけとかも教えていただけたらと思うんですけども、
は
い、
まず私の祖父母が、東京で約65年前に店を開きまして、京都が郷里ふるさとなので、50年前に京都で今の店を開店しました。
はい、当時そのロシア料理っていうのは結構珍しいものですよね、やっぱり日本でも
と思います ね。 で、まあ、祖父母は満州ハルピンで過ごしてましたので、はい、まあ、当時のロシア料理のお店はそういったまあ、いわゆる引き上げの人たちが始めるお店が多かったようです。
じゃあその日本に帰ってこられてその向こうので食べた料理をこちらで再現されている。
そうですね。で戦後ロシア人で、まあ、ロシアソ連に帰れなかった人たちが結構日本にもいたんですよね。
は
い、
そのロシアのもう現地の方も日本に来られて、
はい、
じゃあもうすごい本格的な料理がもうその頃にはあったということですね。
そうですね。最初 の、 シェフの人は女性なんですけど、ロシア人、
ね、
ロシア人だったんで、そこから味をずっと引き継いで、
あ、じゃあもうそこからもう伝統的な味を守り抜いて、はい、
そうですね、
50年ということで、
まあ、味は多分少しは変化はもちろんあると思うんですけども、基本はそこからスタートですね。
いや、実は僕も先日キエフさんに伺わせていただきまして、は
い、一緒に、ね、行かせていただきました、ね、
ありがとうございます。
一緒に行きました。すごい美味しかったですね。
美味しかったですね。
ありがとうございます。
すごい、なんか私もね、ロシアに行ったことあるんですけれども、はい、まあ、ロシアで食べるロシア料理とはまた違ってね、やっぱ日本人に合わせてあるというか、まあ、食べやすいなと、はい、もうロシア本土よりも美味しいなというふうに思いました、ね、
あ、本当ですか。ありがとうございます。それは嬉しいです。
いいようにやっぱ、ね、発展しているというかです、ね、僕もその初めて行かせていただいた時に、はい、ビーフストロガノフを、ね、初めて食べたんですけど、すごい美味しくて、うんうん、なんだろう、本当に なんていうんですかね、その本当に誰でも美味しく食べられるような味で、もっとなんか、うん、とっつきにくい味なのかなと思ってたんですけども、うんうんうん、ね、ロールキャベツとかもすごい美味しかったですし、あんなの初めて食べましたね。
そうですか。結構ね、洋食のベースに、日本の洋食のベースになってるのかなっていうふうに思いますね。ロールキャベツもそうですし、
そうですね、
ビーフストロガフもそうですし、
うん、そういう意味ではね、なんかロシア料理ってあまり食べることもなかなかない、
はい、
でも実はそういう意味では身近な存在、
そうですね、なんかこう洋食のルーツみたいなところがあるのかなって思いますね。
そうですね、その洋食の中でもあんまりその、ね、食べに行く機会ないんですけども、うん、なんか本当に皆さんも、ね、もっともっと食べに行ったらいいなって思いました。
ありがとうございます。
実はこの、ね、最近で2回ほど僕も行ったんですけど、
はいはい、
まあ、多分頻繁に行くかなと思います。
ありがとうございます。
で、宇田さんもね、実はロシアに行かれたことがあるということで、
うん、そうなんですよ。私もね、2年前ぐらいにロシアにはまりましてというかですね、青年会議所の活動の一環で、はい、ロシアの担当をその時してまして、日本と、まあ、ロシアと、まあ、国交がなかなか、まあ、領土問題とかがあってね、はい、ちゃんと結べてない中で、日本とロシアの大学生の、まあ、短期交換留学の授業がありましてね、うん、20人ずつ、日本人が20人ロシアに行って、でロシア人が20人日本に来てみたいな。
すごいですね。
ね、すごいですね。
そこでね、京都にもロシア人の学生さん来ていただいて、
はい、
ロシアでホームステイしたり、京都でホームステイしたりね、京都観光したりして、でその時にね、私もね、ロシアにね、その時は1年で5回ぐらいロシアに
いいですね
行きまくりました。やっぱね、行くとね、 だそれまで別にその志願してロシアの担当になりたいと言ったわけじゃなかったんですけれども、うん、まあ、ロシアになったということを聞いて、全然それまでロシアはイメージはなかったんですけれども、はい、実際モスクワとかサンクトペテルブルクとか、うん、ウラジオストクとか降り立つとね、はい、すごいいいなと思うんですよね。ヨーロッパの風景が広がってますし、はい、街中で結構音楽が演奏されててすごい雰囲気が良くてね、はい、うん、なんかやっぱり治安が悪いようなイメージもあるし、
うん、
寒い冷たいみたいな恐ろしやみたいなイメージがあるんですけれども、でもロシア人ってね意外にすごい親日な方が多くて、日本のこともよく知ってらっしゃるし、日本食レストランも多いし、
あ、そうなんですね。
そうそう、だから日本人はロシアに対するイメージがあまりないですけれども、向こうの方は恐ろしやじゃなくて素晴らしいやだというふうに強調されてましたですね。
いや、なんかそう思うともっともっとね、あの身近に行ってみたくなりますね、
はい、治安もねめちゃくちゃいいですもん ね、
いいですよね。
私日本以外の国で次に治安がいい国だと思っています。
まあね、最低限ねやっぱり身の回りのものは、はい、まあ、気をつける必要はあるんですけれども、はい、ちゃんと気をつけてれば大丈夫と。
なんかその皆さんすごいお酒を飲むイメージがあるんですけど、ね、あれは本当なんですか？
でも外ではお酒を飲むのが禁止されてるので、
あ、そうなんですね、
屋外でまず飲む人が今いないので、それと11時以降はお酒の販売はされてない。今もうちょっとコロナでもいろいろ変わったと思いますけど、普段の時でも。
え、じゃあ日本より厳しいですね。
そうですそうです、
はい、いや全然イメージと違いますね。バーテンダーとしてあんだけ飲む文化ってのはすごいいいなと思うんですけど
そうですね、
そうですね、その最近やっぱコロナでやっぱいろいろロシアでも変わってると思うんですけども、はい、まあ、やっぱね日本も大変で、はい、そのレストランとしてはどうですか、キエフさんとしては。
いや、もちろん厳しくてですね、まあレストランにお客様がこう来ていただけないので、まあ、デリバリーとか、
デリバリーとか、
あとテイクアウトとか、うん、してます。で、まあ、その一環で、ビーフストロガノフというさっきね言っていただいたメニューを、はい、レトルトにしたいなと思って、でお家でねお食事をされる時間が皆さん増えますし、
うん、
で常温でね1年間ぐらい保存できますから、そういうのを作ってみたいなっていうのがありまして、
はい、
で 5,6 年前に一度そういうお話があったんですけど、その時はもうピンとこなくて、でこのコロナになっていろいろ考えてるうちにふと思い出して、で資金がいりますので、うん、そのための資金をどうやって集めようかなっていうことで、まあ、クラウドファンディングっていう仕組みがあるっていうのを聞きまして、
はい、
でその仕組みを使わせていただいて、ビーフストロガノフを作ることができました。
あ、もうじゃあ作られて、
はい、
すごい。あ、じゃあもう家庭でビーフストロガノフを食べられる。
そうですね、はい、4月の末に商品、
ね、
はい、製品ができてきたので。
ちょうどね、今買えるんですかそれは。
あ、はい、もちろん店でも売ってますし、はい、あとは遠くの方はネットショップでも買えるようにしましたので。
いや、すごい、さすがですね。
ありがとうございます、まあ、お試しいただければと思います。
さっきビーフストラガノフ の、はい、お話をしてるときにちょっと意外な話を聞いたんですけど、
はい
はい、ちょっと由来とかを。
そうなんですよ ね、 ね、そのビーフストロガノフっていうその後ろの部分、ビーフの後ろの部分、ストロガノフっていうのは人の名前で、
はい、
ストロガノフ伯爵っていう方がいらっしゃったそうで、あるんですよ、サンクトペテルブルクにストロガノフ家のお家がまだ残っていて、でビーフっていうのは牛肉のことではなくて、ビフストロガノフ、ビフっていうのが、
はい、
まあ、私もいろいろ諸説あるんですけど、まあ何々風とかっていうことらしくて、
なるほど、
ストロガノフ風の料理っていうのは、そのストロガノフ伯爵がお肉の塊、当時は料理としてはね、はい、肉を焼くだけみたいな料理が多かった、なんか細切りにしてそれをこう料理にしたっていう説がありまして、私が知ってるのはなんかお肉を細く切るのがビーフだと思ってたんですけど、まあ、何々流とかいう意味もある、まあ、諸説あるみたいなんですけれども、
なんか僕のイメージでは、はい、もう牛肉を使った料理なのかなっていうイメージが、ね、はい、あったんですけども、はい、
だからロシアに行ったら鶏肉とか豚肉のストロガノフが、はい、ありますので、
それ知らないとちょっと恥ずかしいかもしれないですね、
まあ、そんなことないと思うんですけどね、まあ、ソースであえたお肉料理っていうイメージですかね。
あとサワークリームも入って、
そうですね、
あれはやっぱ絶対なんですね。
そうですね、そうですね、
い やぜひ、ね、食べたことない人絶対食べていただきたいなと思います、うん、すごい美味しいですしね、
う
ん、
ありがとうございます。
あとそうですね、最近のそのおすすめの、はい、ね、レストランでのおすすめのメニューとかもよかったら教えていただけたら。
はい、まあ、今度6月から夏のコース3ヶ月間お出しするんですけれども、ちょっと和風のメニューも盛り込んだ夏のコースっていうのを、まあ、作ってまして、
はい、
でそれとあとちょっとご縁があってマイハニーさんっていう蜂蜜を少し使ったお料理と、
はい、
味噌田楽、賀茂なすの味噌田楽っていうのを毎年夏の料理には出してるんですけど、
いいですね、
まあ、京都ですし、
はい、
その時に本田味噌さんのお味噌赤白、
はい、味噌さん、はい、
を使って、はい、
なんかすごいですね、京都の料理もありつつロシアの料理も、
そうですね、
そういうコース料理ということですね。
そうなんです、はい、で蜂蜜はすごく体にいい蜂蜜、生の蜂蜜を使うので、
いやこだわった蜂蜜
で、そうですね、はい、まあ、抵抗力を上げて元気に夏を過ごしてほしいなっていうふうに思いまして、
いやいいですね、
これまたキエフさんでしかね食べれない、ね、
そうですよね、
そうですね、はい、もちろんボルシチとかも入ってるんですけど、コースの中にはですね、
これまた行かないといけないですね、うん、僕たち、
はい、よろしくお願いします。
さっき本田味噌さんがね、はい、ちょっとお話したかったんですけども、実は僕もちょっと最近本田味噌さんと、はいはい、関わりがありまして、お味噌を使った、うん、僕何回もこの番組出させてもらって、実はバーテンダーでして、
はい
はい、お味噌のカクテルの考案っていうのを今してたりするんですね、うん、
お味噌のカクテルですか。
そうなんです、白味噌とあと栗のペースト、うん、栗ですね、とあと、まあ、ブランデーとかを使ったモンブランみたいな味のカクテルを、実はこの前作って、はい、加藤さんにも飲んでいただいたんですけども、は
い、すごく斬新で美味しかったです、はい、
ね、コメントにね困るかもしれないですけども
また今度白味噌のね甘みとちょっとしょっぱみとね、はい、混ざって美味しいですよ ね、
そ
うですね、
白味噌って結構その、うん、何ですかね、深みとか甘みとかもあるので、うん、塩味もすごい甘さを引き立てるのに一役買うので、うん、すごい面白いカクテルになったんじゃないかなと思ってます。またそういうのもね一緒にできたらいいなと。
そうですね、
はい、はい、そうですね。あとお醤油とかお酢とかもね、その時僕、ね、和の食材を使ったカクテルっていうので、うん、お仕事いただきまして、そうなんです、実は一緒にやっていくんですけど加藤さんと、でまた今後そのいろんなのも紹介していけたらいいなと、
はい、京都のねいろんな有名なお店のいろんなものを使ってカクテルとあと、まあ、おつまみとセットみたいなのができたら面白いなと思って、はい、それはうちのロシア料理とは全然別で
そうです、また別のところなんですけども、
はい、 は
い、でもいろんなところでやっぱこうやってつながって面白いなって思います、
はい、
またそれもぜひ出ていいですかラジオに。
もちろんです
そうですね、また次回はちょっと早いかな。
そうですね、ぜひちょっとその話は詳しく
また ね、 そうですね、本田味噌さんにもねぜひ来ていただけたらな、
ね、面白いなと思うんで、そうですね、
さてこんなもう時間になっちゃいましたけども、もっとロシア料理のお話とかもね聞きたければぜひキエフさんに行っていただいて、うんね、あとビーフストロガノフも買っていただいて、
ね、
よろしくお願いします。
ぜひロシア料理にもっと皆さん触れていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
すいません、では、今日も倉貫哲郎と、
はい、私宇田敦彦と、宇田敦彦と
加藤道夫でした。
はい、この3名でお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。